ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。三栄、お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌24番です。お座りください。開式のお祈りを三好牧師に捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなた様は天地万物を、すべてのものを作られ、すべてのものを保たれ、すべを治めていらっしゃいます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、私たちを愛してくださり、イエス・キリストの払われた十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを救い出してくださったことを心から感謝いたします。あなた様はこの朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたを御前に導いていてくださることを感謝いたします。一人一人をあなたの御前に導いてください。御前に捧げる祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福し導いてくださいますようにお願いします。恵み会主よ、主の日の礼拝からそれぞれの持ち場、長谷場に使わされた私たちをあなたは深く顧みてくださいました。多くの祝福と恵みを与えていてくださいます。さまざまな危険や災いから私たちを守り、健康を与えくださり、私たちに必要なものを与えて助けていただいたことを感謝いたします。しかしながら、あなたの御心を尋ねること少なく、祈るときには自分の願い事ばかりを並べ立ててきました。あなたに信頼するようによりも、恐れや不安の中にとらわれ、思い煩い心配することの多い日々を過ごしています。イエス様、あなたは私たちを愛してくださり、私たちがあなたの守りの中に生かされているわけでありますけれども、そのことになかなか気づかないで目の前の現実に振り回されています。今私たちはあなたを見上げます。イエス様の十字架を見上げます。どうかあなたの贖いの救いによって私たちをお救いください。あなたの前にへり下り、悔い改め、あなたの限りない愛に応えていく、あるいは信頼していくものへと私たちを引き上げてください。どうかこの朝、主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの御言葉をお語りください。聖霊の導きを与えて、私たちがあなたの恵みによって心を開かれ、御言葉をお聞きし、あなたの御心を知り、信頼し、あなたにお従いすることができるようにどうぞ導き助けてください。神様、あなたは癒しの力をお持ちの方でいらっしゃいます。私たちはあなたによって癒されたいと願っています。私たちの中には本当に病の中に苦しんで痛んでいるものがあります。生活に疲れ、心に傷を負いながら、深い孤独の中にもだえ苦しんで、愛に 乾いているものもあります。弱さを覚えております。どうか私たちを癒して癒しを支え与えてください。私たちはあなたが癒してくださること、いえあなたが私たちの病を負い、そして病をよく分かっていてくださって、一緒に苦しんで癒して支えてくださる方であることを仰ぎます。神様、その聖書の中にあります人々が、ペテロの姑が身を止めて、あなたが手を置いて支えて癒してくださったように、私たちも癒してください。私たちも心から願います。どうかこのような私たちの中にもあなたへの信頼と信仰を持って近づくものとならしてください。私たちの周りには癒しを必要とする多くの方々があることを思います。その方々をどうぞ癒して、また癒してくださることを一緒に祈るものとならしてください。神様、今私たちの教会の家族であるお一人お一人を一緒に覚えたいと思います。長く人生を生きている方々をどうぞあなたが守って平安で満たし、その一人一人の下げる祈りを聞き上げてください。さまざまな諸事情でここに集うことの難しい方々を顧みてください。神様、どうぞ一人一人にあなたが呼びかけていてくださることを信じます。深い憐れみによって神様がどうか共にいて祝福してください。同じ神様の家族として一緒に御言葉に聞き祈り、共に賛美をすることができますように導いてください。私たちの教会員の家族も祝福してください。その中で育つ子どもたちを守り支えてください。子どもたちの心の中に自分たちを作ってくださった神様が分かり、愛を知り、神を信じることができます、信仰へとお導きください。のぞみ幼稚園の働きを感謝いたします。あなたの憐れみの中に神様が導いてくださっています。そしてまた子どもたちの柔らかな心の中にあなたがご愛と恵みを届けていてくださることを感謝します。携わる先生方が本当に祈りながら、あるいは賛美しながら、御言葉を味わいながら届けているその働きを感謝します。あなたがどうぞこの園の働きをさらに続いて祝福して導いてくださることをお願いいたします。神様、私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の諸教会を、また日本各地の教会を、神様この朝も祝福してください。立てられた御言葉を取り継ぐ者を用いてくださって、あなたの御言葉をお語りください。礼拝を祝福してくださいますように、あなたのお恵みにと導きによって礼拝を導いてください。さまざまな災害やあるいは問題が日本各地に世界に起こっています。どうかそこで苦しんでいる方々をどうか守って支えてください。各地での争い事やあるいは戦争が早く解決し、あるいは収まり、これ以上犠牲者が増えないように守ってください。今戦うことをやめて早く平和となりますように、一緒に心を合わせて祈るものとならしてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望んでいます。主よ、あなたがお語りください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げします。賛美歌93の 5A です。お体にご支障のない方はご起立ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をお捧げします。賛美歌17番です。まあ、お立ちください。購読文、購読詩編の103編1節から7節を購読いたします。司会者が先に読みます。会衆の皆様は一段下がったところをお読みください。スクリーンの方では大きい字のところをお読みください。購読詩編103編。私の魂よ、主をたたえよ。
私の内なる者は驚いて聖なる皆をたたえよ。
私の魂よ、主をたたえよ。
主の御計らいを何一つ忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、
病をすべて癒し、
命を墓からあがない出してくださる。流らえる限り良いものに満ちたらせ。主はすべて虐げられている人のために、主はご自分の道をモーセに、ご着席ください。着席のまま賛美を捧げします。賛美歌458番1節と2節です。 本日の聖書箇所を拝読いたします。マタイによる福音書8章14節から17節、新共同訳聖書では13ページ、口語訳聖書では11ページです。拝読いたします。マタイによる福音書8章14節、イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。今朝は私たちの病を負うキリストと題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
説教する前にもう一箇所、旧約聖書のイザヤ書53章の2節から5節、新共同訳では1149ページ、皆さんもしお持ちであれば旧約聖書の方の1149ページをおやりください。1149ページ、1149ページの53章2節から5節までをお読みします。ページは1149ページとなります。イザヤ書53章の2節から5節までを読みます。53章2節、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。以上です。先週からですね、私たちはマタイの福音書の8章を学び始めているわけですけれども、前回も含めて主イエスは山上の説教を山の上で語られた後、降りてこられてこの病に苦しむ人々に一人一人に関わっておられる姿を見ています。確かに群衆が大勢駆けつけてきているわけですけれども、実際にイエス様は重い皮膚病を患う人に手を差し伸べて、その人に個人的に触れて清くなさいました。またイエス様の伝道の出発点でもあるカファルナームでは百人隊長のしもべの病気を癒されました。マタイを福音書を書いたマタイは大勢の群衆がついてきてはいますけれども、 癒されるときには一人一人だということが強調されています。手を差し伸べるとありますように、一人一人に手を差し伸べて癒しをなさっておられるイエス様の姿がマタイによって書き記されています。ところで私たちは今生きている限りですね、生きている関係もあって、何らかの病気をします。軽い病気もあれば、時には重い病気もすることもあります。でそういう経験をする、病の苦しみ、体の痛みというものはやはり他の人には分かってもらえない、その苦しみはその人自身にしか分からないものであるということが実感としてあるのではないかと思うんです。時々私たちが病院に行きます。そして見てもらいます。お医者さんがまるでこちらの痛みや苦しみを分かったかのように、ああそこ痛いでしょうね、苦しいでしょうねって、こうまるでこちらの苦しみを分かってもらえるときはね、とても安心感があります。それはきっとその先生が研究をなさったり、あるいは多くの患者さんを見てこられた経験上、よく分かってくださっているのだと思うわけです。でもやはり病の苦しみは病を抱えた、経験した本人しか分からないのではないかと思います。肉体的な苦しみだけでも相当な苦しみを経験しますけれども、誰にも理解されない苦しみはさらに大きな苦しみではないかと思うんです。病を負っている方々が誰にも分かってもらえない、その苦しみにあることを私たちはなかなか気づいていけないのではないかと思います。しかし病を負っているときに誰も分かってもらえない中にも、神様がその病を負ってくださるというところ、私たちの救い主である方がその病を共に担ってくださるというところに、私たちの慰めと希望があるのではないだろうかというふうに思うわけです。そこで今日は今お読みいただいた8章の14節から17節に思いを止めていきたいと思います。最初の14節15節をもう一度読んでみます。イエスはペテロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。同じ内容が記されたマルコによる福音書1章29節以下と照らし合わせて見ていくと、どうもこの時主イエスは安息日、つまり当時のユダヤ教の関係で土曜日安息でありましたけれども、その土曜日の午前中でしょうか、ユダヤの街道に出かけて礼拝をなさった後、その弟子のペテロの家に行かれました。そのペテロの家にイエス様もとご一行が入ると、人々が、あのペテロのね、あの義理のお母さんが今熱を出して寝ているんですという話を聞かされます。その時主イエスはどうなさったかというと、その姑の様子をご覧になったわけです。そしてその姑の体具合を見ただけではなく、その時どのように苦しんでいるかもご覧になられたと思います。ペテロの家に姑がいたということは、ペテロは結婚をしていて、妻と妻の母親、姑と一緒に生活してイエス様に従っていたことを示していることであります。パウロが書き記したコリントの信徒の手紙の第一の9章を見ますと、ペトロや他の人たちの中には妻と一緒に伝道していたことが記されている記事もあります。そのようにしてペトロの家に同居していたペトロの姑が高い熱を出して寝込んでいました。イエス様はご自分に従う者の家庭を、家族を顧みてくださることを見せていただくような思いがいたします。弟子の家庭で起こる問題があるならば、主イエスはペテロの家に来てくださって、その苦しみをご覧になって解決へと向かってくださる。その事実、ペテロを
もう慰められたのではないかと思うんです。ああイエス様って方はイエス様に従っていく者の家族も顧みてくださるんだということを私たちは信じていきたいと思うんです。マタイの福音書の6章の33節に、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればすべてのものは添えて与えられるという言葉がありますけれども、まず神様を第一に求めていく私たちに、本当に現実に必要なものをも神様は必ず添えて与えてくださる方であることを信じたいと思うわけです。それぞれの家庭に主の祝福が豊かにあるように、私たちは互いに祈り合っていきたいと思うわけです。主イエスが姑の手に触れると熱は彼女から離れた、癒されたとあります。イエス様はその病に苦しむペテロの姑の手に触れられました。まあ、当時はですね、女性の手に触れるというのはなかなかあまり、積極的に許されてないことでもある中で、イエス様が女性のあるいは姑の手を触れました。で、彼女が病の中で経験していた苦しみ、痛み、いろんなものがあったと思いますけれども、イエス様はそれをしっかりと手に握ってくださったのだと思います。苦しんでいる彼女と同じ、そのところにイエス様は立ってくださいました。そして彼女のすべてを受け入れてくださった上で、病を癒してくださいました。そのことを私たちは覚えたいと思います。イエス様は一対一で関わってくださり、病が癒されます。そして起き上がったペトロの姑はすぐにイエス様をもてなしたとあるんですね。このもてなすというふうに訳される言葉は使えるという意味の言葉です。ですからおそらくもうお昼時であったかもしれません。何かお食事をという支度をこの姑は始めたのかなと想像いたします。彼女は今の今まで高い熱でひどく苦しんでいたわけです。当然体力も消耗しきっていたはずであります。熱が下がっただけですから、いやこれは私の勝手な推測ですけれども、熱が下がっただけですから、イエス様をもてなすだけの体力は全くなかったのではないかとさえ思うわけです。けれどもそれでも、それよりも何よりも姑にとって自分の病が癒されたということの喜びがはるかに大きくて、彼女はイエス様をもてなし始めたのだとあるわけです。自分の病を癒してくださったこの方に自分の感謝を表したくて、自分の苦しみや痛みも全部分かって受け入れてくださった、自分を愛してくださったこの愛にお応えしたいという思いで、彼女はもう本当に喜んでおもてなしを始めたのではないかと思うんです。そして彼女はこのようにして、まあ自分の義理の息子、あるいは自分の娘と共にですね、神様に仕えていく人になっていくわけであります。夕方になりますと、さらに多くの人が、まあ夕方になるというのはこれはですね、安息日という計算というかな、金曜日の夜6時から土曜日の6時までが安息日なんですね。ですから土曜日の6時以降になると、もう安息日の規定から外れて少し動きができることになります。きっとそういうことで、夕方になるとというのはこの安息日の期間は全くその労働してはいけないという決まりがありましたから、身動きが取れなかった人たちが、あ、安息日が明けたから、そうだ、イエス様のところにこの病気の人を連れて行こうということが起こってきたということを記しています。人々は悪霊に取り憑かれた人々や病気の人々がたくさんイエス様のもとに連れてこられました。もう休む暇もないと感じるようなことでありますけれども、イエス様はそのようにしてそれらの人々に対応していかれます。 16節を読みますと、夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒されたとあります。この皆癒してくださったというところがですね、すごいなと思うわけですね。そこに集まってきた人たちは、当時のユダヤ社会の中にあって本当に絶望していた人たちであったと思います。もうどこにも生きる希望がない、もう病気だけでも大変、あるいは悪霊に疲れていることでも、もう本当に大変で、そのことのゆえに社会からあるいは人々からも見捨てられ、隔離され、もう肉体的にも精神的にも霊的にも辛い絶望の中にいた人たちであったと思います。そのような人たちがイエス様のところに次々やってきたわけです。でもイエス様はそれらの一人一人に関わってくださったことを、ご自身を表してくださって、人々に一人一人に癒しの御業を成してくださったとあります。イエス様は悪霊に取り憑かれた大勢の人たち一人一人に、悪霊を出て行けと言葉でもって関われ、病人一人一人を癒されました。言葉で追い出したという言い方があります。まあ、私たちは人の言葉に傷つきつまずきます。しかし他方、命の言葉は愛でありますから、愛の言葉で慰められ励まされます。イエス様はこの力強い愛の言葉で悪霊を追い出されました。病人は皆癒されたのでありました。そしてこの最後の17節にこう記されました。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの病を、患いを負い、私たちの病を担った、まあ、このようなふうにしてマタイは一連のこれまでの出来事を紹介した上で、実はこれらの出来事はあの預言者イザヤが預言した来たことの成就なんだということをここで伝えているわけです。このイザヤという人は、まあ、このイエス様がおいでになるよりも700年前に活躍していた預言者です。そのイザヤの記した預言者、預言書の言葉、特に今日はイザヤ書の53章の苦難のしもべの歌の一つがここにマタイによって示されているわけですけれども、このイザヤ書の53章は、ユダヤの国がバビロンによって滅ぼされ、国を失い、バビロンの地で捕囚の民となって50年間みんな疲れと望みを持つことが難しい時代の中で、その時代に生きた預言者が語った苦難のしもべの歌です。先ほどちょっと読みましたけども、イザヤ書の53章の2節3節では、この苦難のしもべは見る面影もなく、輝かしい風格もない、軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている人だとありまして、実は4節が今日のマタイの福音書の引用されている言葉そのものなんですけども、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったとあります。そしてその苦難のしもべが背負ったのは私たちの病、苦難のしもべが背負ったのは私たちの痛み、さらに5節では、彼が差し抜かれたのは、貫かれたのは私たちの背き、つまり神様に逆らう行為のために、このしもべは差し貫かれてしまった、あるいは私たち人間がしてしまう罪咎のために彼は打ち砕かれていく、彼の受けた懲らしめあるいは裁きによって私たちに 平和が与えられ、この彼の受けた傷によって私たちは癒された。この苦難のしもべは誰なのか。これはイザヤによれば、私たちの罪のために差し出され、打ち砕かれ、さまざまな懲らしみを受けることによって、私たちの病を背負い、私たちのを癒してくださる存在であります。この言葉をマタイはこう引用しながら、実はこの旧約で予言されていたこの方が実はイエス様なんだということをですね、私たちに紹介しているわけです。イエス様は私たちの患いを担い、病気やそこに伴う痛みを負うためにこの地上に来てくださって、私たちの抱えている罪、背き重を背負ってくださったのだとマタイは引用して、このイエス様こそがあの旧約で予言していた苦難のしもべそのものだと告白しています。ペトロの姑を癒してくださったイエス様、悪霊を追い出し病人を皆癒されるイエス様、この方はその人たちだけを癒されるのではなくて、私たちの病を負い、私たちの悲しみを担っていらっしゃる方なんだと語るわけです。イエス様はどのような意味で私たちの患いを担い、どのような方法で病気を負ってくださったんでしょうか。私たちは聖書を見ていくときに、イエス様が病気に遭われたという記事は見出せません。またイエス様が病気をなさったという記事もないので、イエス様が具体的に肉体的に病気をなさることによって背を背負ったということではないと思うんですね。これはおそらく霊的な意味、イエス様は私たちの病を負ってくださったというのは、イエス、私たちが病気をして苦しんでいるときに、この方がその人本人と共に一緒に苦しんでくださる。私たちが抱えている悩み、私たちが抱える苦しみを背負って、その苦しみのもとである私たち人間の深いところにある罪をご自身が背負って、十字架で贖いの技を成し遂げてくださったというふうに理解していきたいと思います。私たちの中で、私たちは人の病気をあえて、あの人病気、その病気を私が負ってあげたいと思う人はそう多くはないと思います。だけども、そんな私たちでも、自分にとってとっても大事な人、自分が心から愛している人が病気となったら、苦しんでいるというのを見かけたら、その病気を代わってあげたいと思うのではないかと思います。身近にでも、例えば私が病気をしたったら、私の母親がその子供の病気が苦しんでいるのを見たら代わってあげたいと、思ってくれるわけですね。そしてまた、あるいは代われなくても、せめてそこに一緒にいたい、せめて苦しんでいるその子供と共にそこにいたいと願うものではないかと思います。その思いを私たちは愛と呼ぶのではないかと思うんです。私たち人間でもそう思う時があります。そう願いながらも、とても代わってあげることができません。これもまたもう一つの苦しみだと思います。代わってあげたいのに代わってあげることができない、そういう苦しみを私たちは感じます。でもイエス様は、私たちの主イエス様は、私たちには十分にできない、そのことをするためにこの地上に来てくださいました。悩んでいる、あるいは病んでいる人のその病を担い、苦しんでいる人のその痛みを負うために、そしてそこに共にいるために、その苦しみをすべてご自分の身に引き受けるために来てくださいました。そのために私たちのもとに来られたことを、私たちは心に留めるものでありたいと思います。 それは神様が私たちのことを愛してくださっていることの表れです。そして私たちが神様にとってかけがえのない大事な存在だからこその証でもあります。この世の人から見ればイエス様が私たちの病を背負って一緒に苦しんでくださる、それは何か些細な小さなことのようにしか理解してもらえないかもしれませんけれども、これは神様にとってそうではないのであります。そこに私たちの慰めと希望があるのであります。私たちの周りにも、私たちの周りにたくさんの病を抱えている方々がいらっしゃると思います。また私たち自身も病にかかります。いろんな肉体の弱さや心の弱さを抱えながら私たちは歩んでいます。しかし私たち一人一人のそば近くにこのイエス様が共にいて一緒に病を担ってくださる、このイエス様が与えてくださる慰めと希望によって私たちは支えられ強められることを願いたいと思います。私たちはそのように互いに祈り合って、ああ神様、あの方の上に一緒に、あの方の苦しみをあなたは自分の苦しみだとおっしゃってくださるイエス様が一緒にいて支えてあげてくださいと一緒にですね祈らせていただけたらと思います。お祈りいたします。恵み深き私たちの父なる神様、イエス様の愛が今も豊かに注がれていること、導かれていることを覚えて感謝いたします。誰にも理解できないようなそのような苦しみの中にもあなたが共にいてくださる恵みを覚えて感謝いたします。イエス様に癒していただいたペテロの姑が、その癒された喜びと感謝の思いから主にお仕えしたように、私たちも心から主にお仕えすることを助けてください。あなたにたくさんのおもてなしをして、あなたに喜んでいただけるような、それが私たちの喜びとなりますように。私たちの周りにはたくさんの病んでいる、あるいは患いを抱えた、あるいは苦しみの中にある方々がおられます。病の中で孤独の戦いを強いられている方々もあります。苦しんでいる方々がおられます。どうぞお一人お一人のそばに、近くに主よあなたが共にいてくださいますように、その痛みを担ってくださいますように、そしてその慰めと希望によって一人一人を力づけ励ましてくださるようお願いいたします。どうぞそれぞれのご家庭に神様あなたの祝福が豊かにありますように、あなたの恵み御言葉を感謝します。尊いイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。